Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。ということでブライトビットブラザーズステージ75です。
ありがとうございます。
今回のテーマはアトラス、
はい、
ということでメーカー名ですね。
はい、会社シリーズですね、はい、
そうですね。まあアトラスと聞いて、
どうでしょう、なんかこう世代間差はありそうですよね。
ある、確かに、
うん、
なんせその独自のタイトル持ってますから。
そうですね、
うん、やっぱそこが
作がありますからね。そうですね、
しかもそれを継続的に出し続けているというメーカーなので、うんう
ん、はい、
やっぱり耳にする機会は多いかな、確かにね、うんうん、ただですね、これいろいろ事情ありまして、
はい、
多少ゲーム業界にね詳しい方なら、
はい、
いろんなことをご存知だと思うんですが、
ね、波乱万丈ですよね。
そうですね、今まで紹介したメーカーとはまたちょっと違う感じのね事情がある会社なので、
はい、
まあ、今回はちょっとそのあたりを話していきたいな、はい、ということで今回はアトラスの話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。1986年4月7日に設立された会社で、コンピューターゲームの開発を行い、販売は他社で行ってたんですね、最初は。
うんうんうん、なるほど。開発会社だったんですね。
はい。
うん、
ただ、2年後、1989年に、パズルボーイっていうゲームを、自社で販売して、パブリッシャーになったって言えばいいんですかね。
そうですね。なるほどね。じゃあそこでメーカーになったんですね。
はい、そうなんです。で、まあ、アトラスといえば、今は多分一番有名なのは、ペルソナシリーズなんじゃないかな。と思うんですよね、
う
ん、
もう。今はもう間違いなくそうだと思います、
はい、うん。世界的なタイトルになりましたよね。
なりましたね。
はね、はい、本当に。
最近の5がね、
うん、
非常にヒットしまして、
うん、
私も大好きなゲームなんですけど。
う
ん、
で、そのペルソナっていうのはもともと女神転生っていうシリーズのスピンオフだったわけなんで、
う
ん、
そうですね、う
ん。はい。女神転生シリーズも、まあ、やっぱり有名で。
これってあれですよね、ファミコンの女神転生のデジタルデビルストーリー女神転生が、
そうです。
実はアトラスだったんですね、あれ。
そうなんですよね。
私はね、当時やっぱナムコが作ったと思ってたんで、
うんうんうん、
後で知ったんですけどね。
他にもですね、うん、世界中の迷宮シリーズ。
ああ、そうか。そうや、そうや。
で、まあ、もうちょっと小粒って言ったら失礼なんですけど、うんうん、ノーラと時の攻防っていうシリーズとか、
ああ、
あとカドケスっていうシリーズとか、あ、
すごいな、結構持ってますね。
キャサリンとか、
うんうんうん、
どうもね、キャサリンは、
うん、
海外に向けてっていうタイトルのようなんですね、うんうん、それまでのものがどうしても国内向けだったので、
う
ん
う
ん、
そうですね、もうちょっとこうアダルトで、アダルトでちょっとダークな感じでしたもんね。
うんうんうん、で、あと変わったところだと、バニラウェアっていう会社との共同開発のシリーズで、まあ一番最近だと13騎兵防衛
権。そうか、そうやわ。
はい。
あれ、アトラス販売でしたね。
そうですね。
そうか、はい、そうか。
バニラウェア以外も結構こう開発を委ねて、うんうんうん、まあ、販売アトラスっていうものが割とあるんで、まあそういうね、うん、ディベロッパーですかね。
うんうん。
ソフトを作ってた時代から始まって、
うん、
パブリッシャーになって、他のメーカーのものも出していってっていう、うん、出していったソフトの変遷をまあ99年までちょっと追っていこうかなと思うんですけれども、はい、まず87年、その設立した、後にですね、作ったものが、
はい、
さっきも名前が出たデジタルデビルストーリー女神転生ですね、
うんうんうんうん。
これナムコ販売のファミコンカセットですけれども、
うん、
開発はアトラスということで。
そうなんですね。
で同じ87年、
うん、
別のタイトルも出してまして、
はい、
ジャレコからファミコンのカセットで出た、
うん、
バイオ戦士ダン。
ああ、そっか、あれもアトラスなんですか？
そうなんですよ。 あれは曲聴くとね、結構アトラス感があります、ね
うんうん。なるほど。
うん、
じゃあ短期間でその、いろんなパブリッシャーから出してるんですね。
そうですね。いくつか関わりがある会社があって、ね、で、88年になると、
うん、
我々大好きなナムコの、キングオブキングスを、
うんうん。そうか。
はい、開発して
ます、ね。あれもアトラスですか。そうか、そうか。
はい。確かパッケージは、金子勝馬先生。
そうか。
有名なね。
すごいな。
だったと思うんですけどね。
へー。
はい。で、同じく88年、ナムコから、ファミコンカセットで、
うん、
一部で有名な、エリカとサトルの、夢冒険でした。
あれあれ、アトラスなんですか？
アトラスらしいですよ。あれはね。
私、あれはナムコだと思ってました。なるほどね。
僕も思ってたんですよ。ナムコっぽいですよね。
そうそうそう。
うん。
ああ、そう。
どうも、その開発やってるみたいですね。あとですね、ハドソンの回で名前も出てたんですけど、ハドソンから出てるファミコンのカセットの亀の恩返しっていうのがあるんですけれども、それも、どうもアトラスが開発してるようです。
結構たくさん作ってたんですね。
そうなんですよね。で、名前がね、まあ、亀の恩返しはちょっとマイナーかもしれないですけど、
うんうん、
それ以外のものはね、結構名前が知られてるタイプ。
そうですよね。
はい。多くて、で、89年から自社でパブリッシャーになっていくわけですけど、ただ、タイトルも、まあ、よその会社のタイトルもやってまして、
はい、
PC エンジンでハドソンが出している、
うん、
ダンジョンエクスプローラー。
あ、あれはアトラス？
そうなんですよ。僕驚いたんですけど、あれ、開発どもアトラスみたいで。
へぇー。
うん。
じゃあ結構その下請け的なこともやってたんですかね。
そうですね。やってたんですね。
まあでも、そうですよね。開発会社ですもんね。
うん。だから、結構最初から技術力が高いというか。
そうですね。
うん。
うん。
名作多いじゃないですか、今のところ。ね。なんで。すごいな、という中で、まあ、その、初の自社タイトル、パズルボーイをゲームボーイから89年に出しますと。まあ、パズルボーイだから、パズルゲームなんですけど。
そうですね。
うん。まあ、自キャラがジャガイモっていうね。なんかよくわかんない、うん。ポテリンってやつをゴールまで連れていくトップビューパズルですけれども。
そうなんや、そんなゲーム。
はい。なかなか変わったことしてるなっていう感じなんですけど、うん、90年になるとですね、
はい、
まあ自社のものだけやっていくかというと、まだそういうわけでもなくて、
うんうん、
PC エンジンでピクターが出している暗黒伝説っていうゲームがあってですね、
はいはい。
はい。それの開発をしていたり、
ほうほうほう、
ハドソンが PC エンジンで出しているマニアックプロレスっていうものも、
は
い、アトラスが開発しているそうです。
いっぱい作ってますね。
そうなんですよね。
へぇ、はい、
で、この後も割とたまに作っていくみたいなんですけど、
うんうんうん、
ちょっとだんだんわからなくなっていくんですが、
はいはい、
自社のものとしてはゲームボーイを主戦場にしてまして、
うんうん、
コスモタンクっていうものと、
はい、
ポケットスタジアムっていう野球ゲームを90年には出してるんですが、ポケットスタジアムがね、アトラスだっていうのはあんま分かってなかったんですけど、ちょっと知ってて、
うんうんうん、
なんかあの、事前に選手にコマンド命令みたいのを入れる野球ゲームだったはずです。なんか変わってるんですよ。
アクションゲームじゃないんや。
そうそうそうそうそうそう。うん。そう。確かそのはず。なんか、そう考えるとアトラスらしいっていうかね。うん、うんうん。で、91年に入って、
うん、
突撃バレーションズっていうゲームが、ゲームボーイから出てんですけど、
はい、
これはちょっとどういうものか僕は全然知らないんですが、どんなんなんですかね。
バレーのゲーム。
バレーションでまた、ジャガイモなのか。
ジャガイモ好きやん。
わかんないです。これもうほんと想像の域を出ないんですが、あと、ファミコンで、ニューヨークニャンキーズっていうゲームを出していて、
ダジャレ？
ダジャレ。これアクションだったんじゃないかな。これも、
どういうこと？
アトラスだっていうのは知らなかったけど、名前はちょっと聞いたことあって、やっぱダジャレって思ってる。はい。あと、PC エンジンからクイズ丸ごとザ・ワールドっていう。
ああ、その IP ものもやってる。
はい。出していて、あとメソポタミアっ ていうゲームも PC エンジンから出していて、
はあはあ、
これ知ってます？メソポタミア。
いやー、ちょっとわかんないですね。
これすっげー変なゲームなんですよ。僕ら子供の頃あったおもちゃで、
はい、
スプリングみたいので階段から置くとガシャンガシャン落ちていくのがあるじゃないですか。あれみたいな時期なんですよ。それを動かすアクションなのあれ。なんかそういうゲーム。なんかすごい変なゲーム。
へ
ー、なんだこりゃと思って。確かメソポタミアはそ
うなんですね。でもすごくこう幅広いものを作ってるんですね。いろんなジャンル。
そうですね。うん。そうそうそう。ゲームボーイ、PC エンジン、まあファミコンもやってて、アクション、クイズ、ね、ロープレイ。シミュレーションやってますからね。
へ
ぇ、うん、で、91年はもう一個出してて、
はい、
チキチキマシン猛レース
の
ファミコン版出してるんですけど、これ何ゲーだと思いますかこれ。
あ、レースゲームでしょ
う、
それ。
でしょ、そう思うでしょう、うんうんうん、これね、ケンケンが口からバウっていう言葉をね、発射するワギャンみたいなゲームです。
どういうことよ。ケンケンのキャラゲーってこと？
そうそうそうそう。
そこか。
レースじゃないんだっていう感じ。
そこか。
うん。ワギャン、ワギャンだっていう感じの。
いや、わかんない。
もしかしたらワギャンより先かもしれないですけど。はい、出してまして、92年に入ると、PC エンジンで、ジャンテー物語。
お！麻雀や。
これ結構有名なんじゃないですかね。
聞いたことある。
うん。出動編と完結編っていうのがあるみたいで。うん。麻雀のジャンに、テーは探偵のテーだから。
はいはい。
まあ、なんかそう、お話があるんでしょうね。
うん。
結構アニメーションしてたような気がするんだけどな。はい。あと、プレイゾンっていうゲームをアーケードで出して PC エンジンにも移植してるようです。これ、シューティングじゃなかったかな？ロボットシューティングじゃなかったかな？
はぁはぁは
ぁ。あと、スーパーファミコンにも92年にはソフト出してまして、
うんうん、
機構警察メタルジャックっていうもの。
あ、なんか聞き覚えがあるな。
はい。まあ、名前から想像するような、
うん、
なんというか、うん、なんて言うんですか、こういうの、戦隊ものって言えばいいのか。
ギ
ャバンとか、ああいうの何者って言うんですか。
ああ、メタルヒーローですね、ギャバンはね、宇宙刑事とかですよね。
そうそうそう。ああいう感じで、なんかもうちょっとね、ゴテゴテっとついてて、なんか、
うんうん、
ボーグマンみたいだなって思ったんですけど、まあそういうキャラクターも。
なんか面白いですね。いろいろ。
うんうん、
いろいろやってんねんな。
ただ、92年は、うん、まあ割と、アトラスといえばこれっていうタイトルが出てる年で、
うん、
新女神転生のスーパーファミコン版が92年に出ますね。
その時はもうアトラスブランドで出てるんですか？
そうですね。
うーん、
新女神転生はアトラスとして出てて、ゲームボーイの方でも女神転生ガイデンラストバイブルっていうのを出してます。
ということは、最初のデジタルデビルストーリーは、以外は、うん、もうアトラスのものなんですね、
う
ん。
そうです。最初だけですよね。うん、そう。
そっか、じゃあ、女神転生はちゃんとアトラスが権利を持ってたんですね。
そうですね。ね、
そういうことですよね。
ただ、デジタルデビルストーリーは、なんか、ナムコミュージアム系ああいうなんか、のに入ってるから、
はい。あれはね、おそらくですけど、アニメタイアップだったんじゃないですかね。
ああ、なんかありましたもん、
ね。アニメ、はい、ありました。
ね。
うん。
うん、うん。
なんか、今で言うね、マルチメディア展開的な感じで、アニメとゲームと同時みたいな感じだったと思いますね。はいはいはいはい、確か、
うんうんうん。
出てくるキャラクターもアニメとリンクしてたし。
そうです。なんか小説とか出てて。
うん、ああ、そっか。だから、やっぱそうですね。マルチメディア展開ですね。
うん、友達に貸してもらって読んだ覚えがありますけどね。
そっか。だからその後、
うん、
タイトルを新女神転生にすることで、そのデジタルデビルストーリーとはもう別物の女神転生っていうことになってるんです
ね。そうでしょうね。ね、うん。まあ、ここら辺はね、いつかこう、女神転生でやるときに、
うん。これも長そうやぞ、これ。
はい。
シリーズ多いですからね、女神転生も。う
ん、ただ、女神転生は我々ちょっと薄いんで、
うんうん、
メガドライブの時みたいにちょっとお便りもらって成り立たせた方がいいんじゃないかなと思ってるんですよ、ね。
それはそれで、でも女神転生好きな人たちもなかなかこう、
はい、
熱い感じしますけどね。
うん、うん、うん。で、93年ですけれども、はい、ジャンテ物語の3が出まして。
人気あるな。
そうそう。まあ、3まで出てるんだからね。
ジャンテ物語って確かに聞き覚えがある。
うん、うん、うん。
絵は思い浮かばへんけど。
絵はね、 なんかアニメタッチのと、うん、もうちょっと違う、まあ、いわゆる脱衣麻雀っぽい絵のと、あった気がするんですよね。はははは。だからシリーズによってちょっと絵が変わってるんじゃないかなと思うんですけど、あとスーパーファミコンで GP1 っていうゲーム出してまして、
はは
これよくわからなくて、次もよくわかんないんですけど、はい、オーマイガーっていうゲームをアーケードで出していて。
面白いタイトルのもの多いですね、結構。
そうそう。結構攻めの姿勢ですよね。こうやってこう見ていくと。
ね、最近のそのアトラスってちょっとこうスタイリッシュなイメージありますけど。
うん、そう、そうなんです、ね。僕もそれすごい思って。うん、さっき言ったメタルジャックとか、
うん、
その前に言ったメソポタミアとか、うん、なんか結構多岐にわたってるというか、
そうですね、
趣味丸出しというか、
うんうん、
でゲームボーイで女神転生ガイデンラストバイブルの2が93年に出まして、
うんうん、
でアーケードでですね、
はい、
豪傑寺一族が出るのが93年です。
あ、そうか、
はい、
アトラスでしたね。
アトラスです。
そうか、そうなんですよ。そうか、そうか。だから格ゲー勢はアトラス結構そのイメージか。
そうなんですよ。
そうや。
割とね、その早めに参入してきたじゃないですか。
早かった。
豪傑寺はね。だから、はい、まあカプコンの格闘ゲーム、SNK のゲーム、次に ADK、
はい、
その次くらいにアトラスっていうイメージが僕はあって。
そうですね。もともとね、アトラスのその豪傑寺作った人たちっていうのが、元 SNK の人たちですから。
うん、あ、やっぱり、そういうことなんです
ね。はい、そうなんです。だから、はい、キャラクターの濃さとかね。
はいはい。
世界観のあの感じは、カプコンではなく SNK。
そうですね。
イズムなんです、あれは。
うん、確かにそっちの系譜を感じますね。
うん、だから、作ってる人たちは全然アトラスとは違う人たちなんですね。うん、
なるほど。
はい。だから、あれだけ毛色が違うと。
うん、うん、うん。うん
そういうこと
ですね。そうですね。
うん、
で、94年になると、スーパーファミコンで魔人転生っていうのを出しまして、
ほうほうほう、
あと、新女神転生2も94年に出ます、
うん。
あとですね、歌舞伎ロックスっていうロープレイも出してるんですけど、う
ん、なんか聞いたことがある。
これは確かヒロユ王子さんが絡んでる、それ系だったと思います。
なるほど。
うん。
そうか、そうか。
ちょっと面白いんですよ、見た目とか。ずっと舞台の上にいるみたいな感じで。
うんうん、そうね、多分ね、ヒロユ王子さんが桜大戦の舞台とかをやってて、
うんうん、
その流れでこう、なんかミュージカル的なことをすごく得意としてた頃だったんじゃないですかね、確か。
そうかもしれないですね。
うん、そうそうそうそう。
うん、で、斜めでマジックっていうゲームもアーケードで出してて、これもどういうゲームか全然わかんないん
ですけど、うん。パズルゲームじゃないですか、なんかイメージ。
ね、そんな感じしますよね。
うん、
で、まあ、豪傑寺一族2も出している、
はい。ありましたね。
で、まあ、その豪傑寺一族の無印の方をスーパーファミコンとメガドラに移植して、94年の締めは新女神転生イフですね。
はあはあ、
だからメガテン系がさすがに増えてくるんですよね、92年以降は、ね。
なるほど
ね。
あのね、うん、私女神転生ってそのデジタルデビルストーリーをこうやってないんですけど、
はい。
はい、イフっていうのは、
うん、
スピンオフなんですか？
いやー、僕もね、イフはやってないんですよね。
あれナンバリングじゃないんですよね。
そうですね。うん、ナンバリングじゃないと思います、ね。
イメージ的になんか、もしもってことでしょ？ if っていうのは。
そうです、その if ですね。
スピンオフってことですよね、多分、ね。
だと思いますね。
ね、あははなるほど、
うん。で、魔人転生も、
うん。
なんか違うんだよな。
うん。
そうなんですよ。ここら辺は本当に好きな方は区分けが分かってると思うんですけど。
そうですね。
うん。うん、僕もなんかこう、いくつかメガテンをやってるんですけど、
うん、
なんかちょっと変なとこやってるので、まあ一応新メガはやってるんですよ。
はいはい、はい。
新メガ2も最後までやらなかったけどやったかな。
はあ、は
あ、うん。魔人転生はやってないんですよね。イフもやってない。
うん、
もうなんか一個やるとすごい時間かかるからメガテンは。
まあね、そうですね。うん。
あんまりいろいろやれなかったっていうのはあるんですけど、うん、95年になると魔人転生の2が出ます。
うん。
アナザーバイブルっていうのがゲームボーイで出て、
うんうんうん、
あと、旧約女神転生っていうのがスーパーファミコンで出ると。
ああ、この辺分からへんねんな。
はい。
ナンバリングじゃないから、その、続編なのかどうかもよく分かんないですよね。
そうですね。旧約は、うん、まあ、旧約ってついてるってことは、なんかのリメイクなんじゃなかったですかね。で、95年にはプレイステーション出てるので、豪傑寺一族の2をプレステに移植しています。
出てましたね。
はい。で、アーケードの方の豪傑寺は、豪傑寺一族ガイデンに、この年なりますね。 で、まあ、全然わかんないソフトもいくつか出していて、
うん、
キャッツランっていうものをスーパーファミコンで出しているんですが、これもさっぱりわからなくて、
ね。時々なんかそういうの出すんですね。
そう、そうなんですよ。だから、ここら辺ってもしかしたら他の会社が開発してるんじゃないかなと思うんですけれども。
そっか。なるほど、なるほど。
これ以外にも、プレステで鉄道王96っていうのを出してて、まあ、桃鉄系のゲームなんですけど。
もう、あれですよね。この頃には全てアトラスブランドで出してるってことですよね。
そうです、そうです。ね、発売アトラスなんですが、まあ、他が作ってるんじゃないかなって思う理由の一つが、
はい、
95年にドンパチが出てるんですよ。
ああ、そうか。
はい。で、これケイブじゃないですか。
はい、はい。
ただ販売アトラスなんですよね。
ああ、そういうこと。はんはんはんはん、はい。なるほど。
はい。なので、多分、ドンパチシリーズはね、まあ、アトラスが出すシューティングはアトラスじゃないっていうのは割と有名じゃないですか。
そうですね。うん。うんうん、ちゃんと開発会社の名前が出てます
よね。そうそうそうそうそう。うん、ただ、出てないけど、もしかしたら他のはっていうのあると思ってて、
うんうんうん
うん、特に95年はもうこれだけじゃなくて、すごくタイトル多くてですね、
うんうん、
峠キング・ザ・スピリッツっていう峠シリーズですね。
あった、あった、あ、そっか、あれもアトラスか。
そうです、そうです。ちょっとイメージないですよね。あんまりアトラスイメージない。これセガサターンですね。
うん、
で、あと、ガンバードも出てるんですよ。
うん、そうか。ああ、懐かしい。
プレステとセガサターン。
ほうほうほう。
で、女神転生もサターンで出てて、
うん、
新女神転生デビルサマナーが95年。
聞いたことあるよ。
これはすごく有名というか、なんか一つメガテンがまた変わったというか、
うんうん、
こういうなんかサブタイつけて一個に、こう独立させるっていうのは多分サマナーが最初なんじゃないかな。
なんかこの頃のその国産のロールプレイングゲームというとやっぱりドラクエと FF だったんですけど、
はい、
アトラスもかなりそのロールプレイングゲームメーカーとしてのイメージ強いですよね。
そうですね。第三のメーカーっていうイメージは僕は持ってましたね。
私的にはね、ナムコのテイルズシリーズがあったんで、
ああなるほど、
そっちのイメージが強かったんですけども、
うんうんうんうん、
その他ほどメジャーではないけども、
うん、
女神転生シリーズはかなりコアな人気があるゲームだなというのはちょっと感じてましたね。
うん、そうですね。
うんうんうん、
うん、
だって定期的にそうやってシリーズが出て、しかもただのナンバリングじゃないっていう。
そうなんですよね。
これがね、なんか不思議。
うん。そうそうそう。結構早い段階は広げ方がちょっと他と違うというか、
いや、全然違いますね。
ね、こういうことしなかったし、
うん、
FF も、だいぶ後にならないとこういうことしてないから。
基本的にその売れたタイトルにナンバーつけて、
うん、
まあその前のものを引き継いで、まあ売っていくというのがシリーズもののメリットですから、
うん。そうですよね。
こういう短いスパンで仕切り直してタイトルをこう出していくっていうのはなかなか珍しいんですけど、
うんうん
うんうん、今にして思うとその作り手側がいろんなことしたかったんでしょうね。
そうだと思います。すごくチャレンジングな会社なんだなっていうのが、ねね、
なんか単にその続編を出したいんじゃなくて、
はい、
次はこんなことしようっていうのが入るから名前がそれだけ変わるんですね、うん、多分ね。
はい、
うん、
でそのチャレンジのね最たるものだと思うんですけど、うん、95年はアトラスでもすごくこう重要なものが出てまして、
はいはい、
プリントクラブが出たのが95年です。
あ、そうやってた。
はい、
はい、もうあのゲームセンターの歴史がまた一つ変わった
そうなんですよね。そのプリクラって
で、
もうなんていうか、はい、あの筐体の通称になってますけど。
なってますね。あのゲーム機をファミコンと言ってたの、うん、同じくらいの意味合いですね。そうそうそう、うん、
元祖はね、アトラスのプリントクラブなので
。それ思うと、アトラスってその、業務用筐体を作ってたんですね。
そうなんですか、ね。
それとも参入したのかな、まあ、アトラス、プリクラで。
多分そうだと思うんですよ。で、これがね、良くも悪くも、
うん、
こうアトラスを左右していくんですよ。
ああ、そう。ああ、なんかそうやわ、確か。
はい。
そうやった。
まあ、大ブームになるんで、この後。
なりましたね。いや、本当にその、今でもね、ゲームセンター行けば、置いてあるシールプリント撮影機です。だから。
はい、そうです。
元々はアトラスが作ったというね。
そうなんですよ。
で、これだからね、ゲーム業界の歴史で言うと、本当にその、ストリートファイター2が出たとか、
うん、
バーチャファイターが出たとかよりもうちょっと違うんですよね。どっちかというと、B マニとか、うん
はい、
コナミが音ゲーの筐体をゲームセンターで普及させたものに近い感じなんですけど、
う
ん
う
ん
そうですね、
ただゲーム機じゃないので、
うんうん、
よりそのいろんなところに置ける機械なんですよ、
うん、
だからゲームセンター以外のデパートとか
そうですね。
あの、そういうとこにも置けたというのが本当に強いところで、ね、遊園地とかね。
うん。 だ近い存在を挙げるとしたら、セガの UFO キャッチャーになるんですかね。
あ、そうね。
うん。
うん。だからプライズものとちょっと近い。
うんうん、うん。
エレメカでもないですもんね。だから。
そうですね。
ゲーム機じゃないからそもそも。
ゲームではない。
うん。
だからそういう意味では UFO キャッチャーの方がゲームですよね。
うん、そうそう、ゲーム、ゲーム。
うん。こっちはもう本当に撮影機でしかないですからね。
そうです、そうです。確かこれ作った方、女性の方だったと思うんですよ。
ああ、そうなんです
ね。
うん、
あの企画したの女性の方なんですよね。
うん。
よくね、当時ね、テレビ取材されてて。
あ、そうですか。
めちゃくちゃ出てました。なんせあれが本当にブームになって、その画期的だったんですよ。
うん。
みんなで写真を撮って、それをシールにして、みんなでこう、分け合ってね。
うん。
だからあの頃ってまだそのフィルムカメラが主流だったんで。
ああ。
撮ったその場でその写真が見れる。
確かにね。
ちっちゃいのがね。というのは、すごく便利だったんですよ。
うん。
うんうんうんうん。だからあれだけ爆発的に流行ったんだと思いますけど。
うん。はい。確か96年とか97年とかちょっと経ってからすごい広がるんですよね。
そうですね。出した当初はそれほどではなかったんですけど。
僕、ちょっとアルバイトでプリクラのフレームの絵描いたことあるんですよ。
あの当時ね、そうそう、流行ったんですよ、うん。フレームの絵を描く仕事が増えたんです。
そうそう。だから、うん、最初はね、そんな、すごいもんでもなかったと思うんだけど、まあ、ただ、ね、まあ、この後に、大ブームが来て、
うん、
大増産して、
うん、
ちょっと失敗してしまうようですね。
なるほど。
どうもね、作りすぎちゃって、
その辺の話は後でということです
か？はい。
わかりました、
はい。なんですけれども、
はい、
96年になるとですね、はい、スーパーファミコンで将棋の花道っていうね、将棋ゲームを出すんですけれども、これ、オープニングが結構記憶に残ってて、
はい、
なんでかっていうと、うん、長々将棋の歴史を話すんですよ。
あれでしょ、演歌の花道みたいな感じになってるでしょ、
そんな感じ
かな。語りが入るっていうね。
そうそうそう。
なるほど。
で、セガサターンでマイベストフレンズってゲームが出てるんですけど、うん、まあこれもさっぱりわからないんですが、まあ次は知ってます。プレステとセガサターンで出ているストライカーズ1945出てまして、はい、
そっかそっか、
うん。で、プレイステーションで、その後パトラスの屋台骨になる女神異聞録ペルソナが出ます。
うん、
だから96年なんですね、ペルソナの最初は。
はいはい、
うん。で、それ以外にもいっぱい作ってて、デジタルナンバークロスワードっていう、まあパズルゲームでしょうね、
うんうん。
プレステで出していて、開発が最強の戦国ブレード。
そうか。この頃はシューティングも結構たくさん作ってましたね。
はい。
うん、
で、ヘブンズゲートっていうゲームが、うん、あるんですけど。
ありました、ありました。はい。
あれもなんかアトラス感が全然ないから。うん、あと、ガレオスっていうゲームが出てて、
うん。
で、あと、プリクラ大作戦っていうゲーム。
ああ、来た！
はい。これは
来たな。
プリントクラブのプリクラではなく、
はい、
豪傑寺一族のキャラクターの、プリンセスクララでしたっけ、
はい、そうです。はい。
っていうキャラクターのアクションゲームですよね。
そう。
結構画面がよくできてるというか綺麗な。
この辺からちょっとプリクラ推しになってく
る。なりますね。97年になると峠マックスが出まして、はい、峠キングザスピリッツも2が出ると。
うん、
で、豪傑寺一族の3が出て、
ああ、そうか。
で、ケーブ開発のドドンパチ、
うん、
出ます。で、また他のこともいろいろやってまして、プレステとセガサタンで出てる、
はい、
南方白道登場っていうゲームですか。
ああ、知ってる。
ね、これ。
知ってる、知ってる。
なんだこれやって感じで。
それは知ってる。
結構記憶に残りましたよね。
結構話題になりました。
推理ゲームですかね。推理アドベンチャー。
ね、はい、アドベンチャーです。
ちょっとね、期待したんだよな。
そう、そうなんですよ。だから、アドベンチャーゲーム出んのと。やっぱりね、
そう
今ぐらいそのアドベンチャーゲーム珍しかったんですよ。
うんうんうん、
やっぱ少なかったんで。
なんか、それこそ、デビルサマナーとかね、ペルソナとかやってるアトラスが、
うん、
なんかちょっと変わったアドベンチャー出すんだなっていうんで。
そうそうそうそう。
結構覚えてたんですけど、
うん、
あんまりいい話が僕の記憶だと聞いてない気が。
でも話題にはなりましたよ。
はい、出た時はね。
うん、
あと、ロンドっていうゲームがセガサターンで出てまして、
あった
で、ニンテンドー64にも参入してて、スノボキッズっていう、なんかね、鼻のでっかい子供たちの、
はいはい、まあ、あった、
スノボゲームですね、
うんうんうんうん。
で、鉄道96が、
うん、
97年なんで、鉄道97になるかと思いきや、鉄道2として。
なるほど。
出ますが。
なんか結構細かいシリーズもずっと続けて出してるんですね。
はい。出してます。で、ゲームボーイもまだ出しててですね。
おうほう
プリクラポケットっていうのが出てて。
はぁ、あ、はぁはぁ。
これはですね、2がね、僕ちょっと欲しいゲームとして今あって。
はい。
なんかやばいらしいんですよね。
どういうこと？
あのね、彼氏育成ゲームらしいんですよ。
おっと。
はい。
おうほうほうほう。
で、なんか、知性みたいなパラメータが下がった時の表現がすごいらしいんですね。
気になるな。
ちびまる子ちゃんの山田くんっているじゃないですか。
はいはい。
なんか、ああいう感じになっちゃうらしいんですよ。
ああ、じゃあ、男の子をそのたまごっちを育てるみたいな感じで育てるってことなんですかね。
多分そうだと思うんですよね。で、これが、結構何作も出てるんですけど、うん、このプリクラポケットって、
はあはあはあ、
1とか、まあ3まで出るんですけど、はい、ナンバリングしてるけど、おのおの全然違うゲームらしくて、タチカ2がちょっと変なゲームっていうので前見た気がするんですけど、まあまあまあ、そんな変なばっかりじゃなくて、
うん、
97年僕結構記憶に残ってるゲームが2つ出ててですね、はい、まず、デビル様のソウルハッカーズ。
うんうんうん。
サマナーがやっぱり人気だったので、その、
これちなみに、デビルサマナーは女神転生とはもう別物なんですよね。
まあ、シーズだけど、そのデビルサマナーっていうのが冠になってるはずですね。
ああ、そうなんですか。
だから、ペルソナがペルソナって呼ばれるようになっていくように、サマナーはサマナーとみんな呼んでますね。
なるほど。
ソウルハッカーズもすごく人気が、ありますよね。
あります、
ね。最近も移植されてますし、あとですね、僕すごい記憶残ってるのがプリンセスクラウン。
うん、そう、これがだからのプリクラシリーズのまたね違うやつ、
ね。そうですよね。
あ、ややこしいねんな。
こうなんて言うんだろう、姫騎士っていうか、
はい、
元祖なんじゃないかな。当時デザインがすごいいいなと思ったんですよね。その
あれですよね、甲冑を着たお姫様ね、スカート履いてね。
そうそうそうそうそう。今じゃね、
うん、
まあそのデザインってすごくスタンダードになったけど、当時すごい珍しくて。
そうか、フェイトより先だったんですよね。
先ですよ。だから僕フェイトを見た時、セイバーを見た時、プリクラじゃんってすごい思った。
確かに。確かに私もなんか見たことあるなと。
まあまあ、フェイトはそうではなくても、これバッシュ・ザ・スタンピードジャンプとかね、まあそういうの多いですけど、まあこれがね、後のバニラウェアになるんですよね。
そうそう、そうですね。
で、98年になるとスノーブレイクっていう、まあスノボーのゲームなのかな、がプレステで出て、ファイナルラウンドっていうゲームが、これ川崎さん覚えてます？これ格ゲープレステで出てた。
ファイナルラウンド。
うん。格ゲーとかボクシング。これ知らないですか？
あ、ボクシングのゲーム？
そうそう、ボクシングゲーム。
あ、
なんか、
うん、
ちょっと指示の出し方が確か変わってるやつだったはず。焦るなとかそういう、なんか、なんて言うんだろう。
あ、自分で操作するんじゃないってこと？
そうそう、トレーナーなんだと思うんですよね。
ああ、ボクサーズロードみたいな感じなのかな、
う
ん、
あ、多分そう、そっち系だと思います。はい。
ああ、そうなんですか。
うん。あと、レブスっていうゲームが出てて、
なんか、うん、聞いた覚えがある。
これあれかな、天野先生が絵描いてたロープレイじゃなかったかな。
あ
の、シミュレーションロープレイ。
ああ、そうか。
うん。なんか、いくつかありますよね。
あるある。
天野先生の。
あるある。
FF じゃないロープレイ。
うん、あるある。
うん。で、あと、激走グランドレーシングっていうのが出てて、
うんうん、
ケイブ開発でエスプレイド。
うんうん、
あと、ダークメサイアっていうゲームとか、最強開発でソルディバイド。
はいはい。
あと、隠れ名作みたいに確か言われてるトラップガンナーっていうプレステのゲーム。
うんうんうん、そっか、あれもアトラスか。
はい。
うんうん、
で、峠マックス2、アドバンレーシング、
うん、
サウザンドアームズ。
うん、
これ知ってます？サウザンドアームズ。
うんうん、
あの、女の子とデートとかして、どうだこうだっていう。
ああ、そんなんでしたっけ？
確かそう、レッドカンパニーでしたっけ？
そっかそっか。
が絡んでるやつ。
ヒロイさんとこね。
そうそうそうそう。で、あと、さっき言ってたプリクラポケット3がゲームボーイから出てると。
なるほど。
で、99年にスノボキッズプラスがプレステ出て、
うん、
スーパースノボキッズが 2.64 で出て、
うん、
ゲームボーイカラーでハムスターパラダイスっていう、まあハムスターをめでるゲームだと思うんですけど。
いっぱい作ってるな。
出て、あと、女神転生ガイデンラストバイブルのゲームボーイカラーですね。で、それの2も 出てて、あとプレステにソウルハッカーズが移植されて、
うん、
ペルソナ2の罪が99年に出ます。
うん、
確か2000年に罰が出るんじゃないかな。
うんうん、
で、ケイブの開発でグワンゲ。
ああ、そうか。あれもアトラスか。
そうですね。
そうか。でも、そうね。ケイブですよね。確かね。
うん、うん。
そっちのイメージやったな。なるほど。
で、ぐるぐるガラクターズっていうのがゲームボーイカラーで出てて、これ、宝とかバンダイとかなんかそっち系のやつで、あとプレステからポケラーっていうのがよくわかんないのが出てて、あとグローランサーっていうのがプレステで出てて、ありましたね、あとドリームキャストで魔剣 X が出ます。
うん。
まあ99年までということで、まあここまでなんですけども。
いや、もう十分じゃないですか。すごい、うん、すごい大量のタイトルですよ、これ。
ですよね。
うん、
まあ、こういう感じで、こういろいろやってるんだなーっていう。
いやー、多岐にわたってますね。
なんでしたよ、ダークメサイヤかな、なんか、どれだったか覚えてないんだけど、浜崎あゆみがテーマソング歌ってるロープレイとか出してたような気がするん
で。メガテンじゃなくて？
メガテンじゃないやつ。
あ、
うん。
あ、じゃあメガテン以外のロープレイも作ってたんですか？
そうですね。シミュレーションロープレイとかたまに出してる気がしますね。いや、結構、あ、ロープレイ出すんだと思って調べるとシミュレーションで、
うん、
僕あんまシミュレーションロープレイやんないから、じゃあいいかな、みたいに。
まあでもやっぱりあれですね、女神転生のイメージが強いですね、やっぱね、個人的に。
そうですね、強いですね、全然。まああと、やっぱり、まあ、アトラスだとは思ってなかったけど、
うん、
まあシューティングのね、
そうですね。
イメージというか、まあシューティングはどれもね、やっぱり名が残ってるようなシューティングばっかりで。
そうですね。シューティングは本当にやっぱもう作ってるとこがね、
うん、
もう老舗というかベテランのとこですから。
まあでも峠シリーズとかね。
そうですね。
うん、それこそ豪傑寺とか、
うん、
まあメガテン以外もこうやって考えるとシリーズとして続くものがちゃんとあったんだなーっていうね。
そうですね。
それで、まあ、99年まではそんな感じでやってたんですけど、
はい、
まあね、途中で言ったプリクラですが、
うん、はい、
その後、3年間ぐらい連続で赤字になっちゃうらしいんですよね。
うん、あんなにプリクラが流行ってたのに。
そうそう。そうそう。やっぱり、プリクラを大量に作りすぎた。っていうのがあるみたいで、まあそう言われているようで、まあやっぱ他のメーカーも結局作れちゃうじゃないですか。
確かに、まあすぐ真似されてね、
うん、
他のところが作ってましたから、うん、早かったですよ、うん。あのね、プリクラの模倣品は出るのめちゃくちゃ早かったです。
早かったですね。
すごかった。
で、そうなってくると、
うん、
まあ、想像ですけど、
はい、
やっぱりそもそもアミューズメントに強い、まあ、そこセガとかね、
はい、
ナムコとか、タイトーとか、もともとそっちに強いところとの競争にきっと勝てなかったんじゃないかな。
なるほどね。
と思うんですよ、
ね。ただ自分たちでゲームセンターとかそのアミューズメント施設を持ってるところは自分たちでが作った機械置きますからね。
うん、そうなんですよ。
うん、なるほど。うん、
で、まあ、これがトリガーだったのかどうか、ちょっと定かじゃないんですけど、
はいはいは
い、2000年、今まで紹介した、うん、まあ、99年の翌年ですね、
はいはい、
角川書店と資本業務提携をしますと。
はあはあはあ、
で、2003年になると、うん、まあ、これを解消します。角川との提携は解消。うん、で、どうなるかというと、
うん、
宝の連結子会社になります。
あ、そうでしたっけ？
そうなんですよね。僕も当時は全然そういうの感じてなくて。
宝か。
うん。で、まあ、2003年に出てるゲームとしては、新女神転生3、はい、ノクターンとかね。まあ、ここら辺が出てるタイミングなんですけど。
メガテンシリーズはずっと出してるんですね。
はい、出してます。この新メガ3は、
はい、
女神転生好きな方たちの中ではすごく評価が高いはずです。
う
ん、
ほうほう、
システム的にもすごく意欲的なことをやっていて、それが実際面白い方に行ってるようなんですよね。
なるほど。じゃあ、経営状態の悪さとその開発現場のモチベーションはそんなに関係なかったんですね。
そうなんですよ、
ね。よかったですね。
で、2006年になると、
うん、
宝富の連結子会社から、
うん、
インデックスホールディングス社の連結子会社 になります。で、これはですね、
うん、
確か、まあ、売られたっつったらあれだけど。
なるほど。
まあまあ、そういう流れだったはずです、
ね。すごいな
ぁ。うん、
ああ、そう。
で、2006年に出してるタイトルとしては、
うん、
ペルソナ3が出てますよね。で、これ結構分岐点というか、ペルソナは本当に3から、
そうですね。
今のスタイリッシュな、
ガラッと変わりましたね。
うん、ものになっていって。
なぜキャラデザが変わったんじゃないですか？
そうです、そうです。
ね。
うん、で僕はね、
うん、
その前のペルソナもすごい好きでやってたんですけど、はい、逆に僕3からやらなくなったんですが、はい、
なるほど、
うん、まあ、でも本当に新時代のペルソナに、
そうですね。
なったなと思います。
うん、いやー、でもあれはびっくりしましたよ、当時。その、うん、前作までの金子一馬さんのあのイメージを全く払拭して。は
い、そうなんですよね、
うん。すごくポップな感じのね。はい、
そうです。
デザインに変えてきて。
ポップになるんですよね。
う
ん、
その前までね、ちょっとこう、おどろおどろしい、こう、
そうなんです、
感じのデザインだったんですけど。
そう、
うん。
サブカル感が強かったんですけど、
うんうんうん、
ペルソナは3からポップカルチャーになっていくという
か、そうそう
そう。
でもね、
この差ですよね。
あの路線変更は正解だったと思いますよ。
はい。
うん、
だとは思います。
確かに、長谷川さんみたいにね、元が好きで離れた人もいるとは思いますけど、はい、それ以上にね、新規ファン掴んでますからね、あれ。
そうなんです。でも、大丈夫なんです。僕みたいな、サブカルのために、ちゃんとクズの葉ライドを、
そうですよね。
VS 調理系兵団がこの年に出てるので。
ちゃんとね、違う方にも残ってるんですよね。はい、
両側ちゃんと見てくれてるんです
よ。あれはね、アトラス偉いなと思いました、確かに。
うんうんうん、もう調理系兵団めっちゃ好きです。
わかるわ。
めっちゃ面白い。最高に面白い。ライドめちゃくちゃかっこいいと思ってますから。うん、はい。まあゲームはちょっとあれですけど。で、2010年になると、
うん、
インデックスホールディングスの完全子会社になって、で、
うん、
アトラスはブランドになります。
あ、そうか、もう会社じゃなくてね。
はい。
う
ん、この会社のブランドに、
うん。そうか。じゃあ会社としては消滅したんですか？
なんだと思うんですよね。
うん、
で、その年に出しているのが、
うん、
ラジアントヒストリアっていう。
ああ、ありましたね。
これもスマッシュヒットというか。
いや、売れてましたね。
評価はちゃんと高い、
うん、
新しい、まあ、シリーズにしたかったのかな。
すごいな。なんか会社はいろいろ大変やけども、うん、開発現場の人たちは守られてたんですかね。
そうなんですよ。2000年以降のアトラスも全然いいソフト出してるんですよ
ね。普通、経営状態そんな状態だとガタガタだったりするんですけどね。
うんうん
うん、
で、世界中の迷宮の3が出てるので、うんうんうんうん、世界中の迷宮はこの3、4年前に、まあ、誕生してるっていうことだと思いますね。で、2013年になるとですね、
うん、
株式会社インデックスの民事再生法のスポンサーに、
うん、
セガサミーが入ったっていうこと。
そこでか。
で、
はいはい。
まあ、インデックスホールディングスが、
うん、
取引先の銀行の問題かなんかで、
うん、
要は、立ち行かなくなって、
はあはあ、
で、アトラスはセガサミのグループの一ブランドになります。
なんかその頃ニュースになってましたね。確かあの、はい、アトラスが潰れるかもしれんみたいな話。
そうそうそうそう。そうそう。
で、どこかが、残してほしいと、アトラスブランド残してほしいから、どこかがなんとか助けてくれないかなみたいな話の中で、セガが手を挙げてみたいなのは、
そうですよね、
当時ニュースになってましたよね。
なってました、なってました。
うん、
うん、この年には、新女神転生4かな。
うん。あ、新女神転生の4。
新女神転生4。
ああ、そう。
が出てますね。で、その翌年、まあだから会社としては、株式会社インデックスだったわけですが、
うん、はいはい、
この名前が、株式会社アトラスに変更になったということで、
ああ、
まあ、
すごい、
インデックスを分離して、アトラスが社名復活ということで。
わあ、すごい。そうか。じゃあ今は株式会社アトラスが存在するんですね、今。
そうなんですよ。だから。
すごいすごい。一
回消えるんですけど復活してるんですよ。これはなかなか珍しいんじゃないかなと。
いややっぱりこうゲーム会社に面倒見てもらえてよかったですね。
ね。そうなんですよね。で、
そうか。
まあね、こういう資料って、やっぱりこう、僕が普段ね、聞かないような言葉でいっぱい書かれてて、
はいはい、
まあ、
ちょっとね、難しいですね。
そうそう、難しいんですけど、
うん、
途中途中でブランドとして残ってるのは、
はい、
ゲーム部門としてずっと黒字だった。 たからみたいなんですね。
いやー、そらそうでしょ。だって、すごい、うん、いいタイトルいっぱい持ってますからね。
そうですよ。うん、世界樹が DS で出た時に、はい、たまたま買ったんですよ。
はいはい。
日向さんっていうあの、絵を描いてる方が好きだったのがあって、まあ、なんと話に買ったんだけど、あれ、すごい品薄だったんですよね、当時。
あれね、実は私も買いました。
ああ、そう。
で、あれは、3D マッピングできるっていうのが、
そうそう。
グッときて買ったんです。で、ゲーム内容、ウィザードリーでしょ、あれ。
うん。
だからもう、これは買わなあかんと。で、
ね。
それまでその DS の2画面を効果的に使ってるゲームってあんまなかったんですよ。
そうですよね。うん。うん、
で、世界中出た時に、これこれと。
そう。
これが DS の正しい使い方って。ね、
うん、
うん。っていうのを、喜んだおっさんたちが結構買ってた。まあでもね、若い人もね、絵は可愛いしね。
そうですよね。
結構買ってたと思います、あれは。
うん。そうなんですよね。うん、で当時すごく品薄で、あの、うんうんうん、周りの人が買いたがってるけど売ってないっていうんで。
おそらくですけど、売る側がそんなに売れる思ってなかったんじゃないですか。
そうなんですよね、うん。で、入荷してもすぐなくなるみたいなことがあったから、うんうんうん、やっぱりすごいなと思いましたね。うん、当時に、その新しいシリーズというかタイトルが出て。
そうですよね。
うん。まあ、こんだけ根付かせるってなかなか難しいんで。うんうんうん、まあそうやって、いろいろね、屋台骨のメガテンやりながら。
いやーでもすごいな。
うん。スピンオフのペルソナは、モデルチェンジして、大ヒット作になって。
そう
そ
う、
うん。でも、ね、ラジアントヒストリアみたいなね、その新しいこともやってってっていう。
いや、なんかその、まあ、そういうのがね。不思議なのが、開発タイトルのクオリティとかコンセプトをずっと維持できてるっていうのがね。
そうなんですよね。
結局、内部スタッフの人がね、ほとんど移動してないっぽいんですよ。
あ
ー。途中で、あの、メガテンコンビと言われてたの、うん、岡田さんと金子さんは分かれて、はいはい、そう、
うん。
で、岡田さんは出てって、あの、ガイアっていう会社を作って、ね、はい、で、金子さんは残ったじゃないですか。
うんうんうん、
で、あの時に結構メガテンチームそのまま残ってるっぽいんですよね。
あ、そうなんですかね。うん、
だから、あの、ペルソナの人たちもずっと同じ人が根幹に関わってるから、あの、クオリティと、あの、コンセプトをずっと維持できてるおかげで、その、作品自体愛されてると思うんですけど、
うんうんうん、
それってね、こんだけ会社が振り回されてるように見えるじゃないですか、周りから。
確かに。
この状況で中の人がそれだけ、残ってるっていうのは珍しいですよ。普通もう、辞めますよ、中の人。
そうですね。
こんだけいろんな親会社変わったりとかなんかバタバタ回りしてたら、だからもしかしたら、その、経営のとこにね、アトラスの経営の人がすごく優秀でも、現場には一切こう負担かけずに守ってる人がいたんじゃないですかね。なんか明らかにこの開発側が守られてるというか、その何かそういう悪い影響を受けないような状態になってないと、なかなかこれだけタイトル維持するのは難しいんじゃないか。その
そうですね、
以前話したハドソンってね、
うん、
独自タイトルたくさん持ってたじゃないですか。
はい、
でも、まあ、なぜかこう、衰退していったわけですから、
うんうん、
それ以上にその、アトラスは大変な状況になってたと思うんで、
うん、
そんな中でこれだけシリーズプラス新規タイトルを起こして、
うん、
しかもそれをちゃんとこうヒットさせてるっていうのは、開発現場のモチベーションの高さなんなんやろうと思って、
うん、
すごく不思議なんですよね。この辺本当中の人に聞かないと全然わからないですけどね。推測でも何とも言えないですけど。
いや僕はね、その世界中も衝撃的だったんですけど、
うんうんうん、
ペルソナが3、4ってなっていったあたりで、うんうん、
はいはい、
ゲームの UI が、なんかそれだけで独立して評価されるようになって。
なりましたね、
はい。あれ、ペルソナ3の印象がすごい強いんですよ。
あれ、おそらくですけど、あの時に UI 担当した方が優秀だったんだと思いますね。
うん、だと思うんですよね。
で、あれは本当にそうだと思う。
うん、やっぱり機能が優先で、
うん、
で、どうしてもあんまり注力されないというかね。
うんう
ん、あんまり注目がいかないとこじゃないですか。
そうそうそう、そ
う、うん。ただ、大人数でやらなきゃいけない部分かって言うと、そうでもないから、
うん、
結構コスパはいいはずなんだと思うんですよ。うん、推測ですけど、うんうんうん、あそこを良くして、
そうですね。
それが一つ、そのゲームの顔となれば、
うん、そうそうそう、
だからすごいなと思ったんですよね。
キャラクターとかをね、凝って作ろうと思うと、すごく労力大変ですけど、UI ってそのメインの人がしっかりコンセプト持って管理してれば、
うん、
かなり少ない人数でもクオリティ上げられるパートだと思うんですよね。
ですよね。だから、うん、そうおっしゃる ようにコンセプト通してる感じがすごいしたんですよね。うん、
するする。
ペルソナは、うん。あの、キーカラーを毎回ちゃんと作ってるとか。
あのね、デザイン的なところのクオリティが高いんですよね、あのゲーム。
そう。そう
なんですよ。ゲームデザインと全く別のそのビジュアルとかアート的なね、
うん、
デザイン部分っていうの、そうなんですよ。だからイメージカラーね、
うん、
3、4、5ってイメージカラー全部あるんですよね、ちゃんとね。
持ってますよね。
3が黄色で、4が青で、5が赤やったかな。
うん、
いや、あの辺は本当素晴らしいですよ。
うん。うん、まあね、その、キーカラーとかやってるゲームはあったと思うんですよね。
うん、
まあ、リッジ4とか本当黄色じゃないですか。うん、確かにそうですね、うん。あったんですけど、うん、やっぱりそれがすごくこう効果的に出てるというか、
うん
うん、出てて、その後ね、
うん、
それこそ弾丸論破とかね、そういうのも UI が見せるっていうのが出てきたなっていう、
うん、
まあ、ハードスペックの問題もあると思うんですけど、
うん、
まあそこまでちょっとゆとりが出てきたっていうのがあるのかもしれないですけど、
うん
うんうんうん、そうやってね、その会社はいろんなことになったけど、
そう。
開発はこう、全然創意工夫と、
うん、
チャレンジで面白いもん提供し続けてて、すごいなーって改めて思いましたね。
そうですね。あの、やっぱりゲームっていうもの自体が、
うん、
会社が潰れても残るものなんですよね。
うんうんうんうん、
あの、漫画とかもそうなんですけど。
そうですね。
うん。だから、会社なくなってもタイトル残るし、それを作ってた人たちは残るんで。
まさにね。前回の神宮寺がそれですもんね。
うん、そうそうそうそう。
うん、
だから会社なんてそれこそ人が集まったただの形式なんでね。
うん、
それがなくなったとしても作った人たちが残っていれば、はい、
うん、
それこそタイトルがなくなったとしてもね、そのコアの部分って残るんですよ、人がいれば。
うん、うん、
うん。だから、サイレントヒルなんてね。
うん、そうですね。
サイレンっていう全く違うけども、明らかにサイレントヒルの意思を継いだものができてますから。
ね。
ああいうことがだからアトラス内部でも起きてたけども、アトラスの場合は、それに加えてなんと社名まで復活したというね。
ね。いやー、すごいかっこいい。
いや、これは本当素晴らしいですね。
うん。
うん。で、未だにね、現役でアトラスという名前でね、
はい、
ペルソナシリーズも出てるし、
はい、
まだまだこれからゲーム出していく勢いありますもんね。
う
ん、
ありますね。
うん。
あります。
ペルソナ5なんてアワード取ってましたからね。
うん。本当ですよね。
いや、すごいっすよ。
すごいですよ。
すごい。うん。だこの辺は本当メーカーを超えてやっぱそのコンテンツ自体の力とその開発者の人たちが繋いでいって残ったんだなっていう気がしますよね。
うん。
なんか会社というよりやっぱそのタイトルで勝負してる感がすごく強い。
そうですね。
うん。
いや本当にそうですね。
ね、ブランドよりもゲームタイトルの方が前に来るイメージが強いですから。
うん。うんうん、
仮にアトラスっていう名前が消えたとしてもペルソナは絶対残ってますからね。
ですよね。
うん、
そういうパワーのあるタイトルになりましたね。
やっぱ最後に残るのはコンテンツですよ、やっぱり。
うん、
うん、
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい。
じゃあ今回はね、長谷川さんの、はい、レトロゲームプレイレポートの方、
はい、
復活ということでね、前回予告してもらったゲームを、
はい、
プレイしたんですよね。
はい、してます。まあ、今回はちょっと変わったゲームなので、
はい、
そうですね、操作の話でもしようかな。
操作、どういうこと？
本当にアクションっていうかパズルに近いというか、まずフィールドを歩ってるときは、
はいはい、
トップビューの視点で歩ってるんですけど。
タイトル言ってください、タイトル。
あ、そうか、そうか。武士、青龍殿、二人の勇者なんですけれども、
はいはい、
ゲームフリーク開発で。
はい、
フィールドにいるときはトップビューなんですけれども、
はい、
シンボルエンカウントでして、
うん、
敵に当たると、なんていうかな、横アクションのローグライクになるんですね。で、エンカウントしたときに、
はい、
まあどうエンカウントするかもシンボルエンカウントなんでちょっと大事なんですけど、
うん、
まあ、敵に食らうか自分で仕掛けるかっていう差があるんですが、
うん、
まあどっちにせよあの行動回数といくつ以内に倒しなさいっていうのが出るんですよ、
うん、
何ターン以内に倒しなさいとか、うん、規定ターン数が指定されて、
うん、
それを下回る、まあ、10回で倒しなさいねっていうのを5回で倒せましたってなると、
はい、うん、
その差分に応じて光の勾玉っていうものがもらえます、
うん、
日本神話っぽい世界観なので、
なるほど、
うん、勾玉がもらえるんですけれども、
うん、
で規定ターンをじゃあ過ぎたらどうなるかっていうと、
うん、
少しずつダメージ受けてしまうっていう風な作りです。
ほうほう。
でその横スクロールアクションの時は A ボタンで剣振って、
うん、
B ボタンで光の盾みたいなのが出てくるんですよ、
うんうんうん、
で、マッカビーボタンを押すと、その縦が弾になって飛ぶんで、まあ遠距離攻撃ができるんですね。
うんうんうんうん、
で、Y ボタンを押すと、気合ダメをするんですけど、一、
うん、
回押すと一回気合ダマみたいのが出てくるんですよ。うん、体の横にね、
うん。
で、それが押した分だけポコポコポコポコっと出てきて、6つぐらいまでいくかな、
はい、
なんですけど、まあその状態で攻撃すると、
うん、
自分の周囲に攻撃してくれるんですね、
うん、
通常の攻撃は1マス前しか攻撃しないんです、
うん、
だけどこれをやると前も攻撃して後ろも攻撃して頭上も攻撃してっていう、うんうん、まあ周囲攻撃が出るんですけど、うん、その作った弾の分だけ疲労してしまうので、
うん、
行動不能になるとっていう、まあ、ここら辺の動きでやってって、で、変わってるのが、ジャンプがですね、その行動に入っちゃうので、う
ん、
まあ、ただ、ジャンプができないですよ、この主人公ね。まあ、ラグナセンティの主人公に続いて、この人ジャンプしてくれないんですけど、どうするかっていうと、
はいはい、
二人の勇者っていうサブタイトルなんですが、
はい、
お話のもう序盤も序盤で出会う魔物、
うんうん、
まあ、本人曰く、もともと人間の女の子だけど、魔物に姿を変えられてしまった。っていう、名前が付けられて、
うん、
あの、今僕、主人公ブロスで、
うん、
こっちのバディを BB って付けてるんですけど。まあ、あの、何にも入れないと、おくうって名前になるんですが、
うんうんうん、
この子にですね、なんて言うんだろう。うん、もうほんとゲームフリークっぽいポケモンみたいな、キャラなんですけど。
かわいい。
浮いてるんですけど、ね、そうそうそう。かわいいのが浮いてるんですけど、
うん、
この子に持ち上げてもらうんですよ。
ああ、なるほど。
ただ、この子がちっちゃいから、
うん、
持ち上げてもらってる状態で移動できるのが3歩までっていう制約があるんですね。
ゲームっぽいけど、なんかゲームフリークっぽいな。
そうなんですよ。
はは。
で、上と X かなが、うん、まあ、ジャンプというか、上に上がるんですけど、上、うん、押しながらやると、もう一マス高く上がる分、移動が一マス減るみたいなね。
あ
すごいゲーム的なんですよ、ね、
は
ー
は
ー。で、まあそういう行動を円滑に行うために、セレクトボタンを押すと、うん、心の目っていう画面上、こう十字のマス目に区切って、
うんうんうん、
敵のステータスとかが出るっていう、簡易解説画面みたいなのが出て、で、スタートボタンを押すと、薬草的なね、消費アイテムを選んで使うことができる。ただまあ、使うとターンを食っちゃいますよっていう。
うんうん、
まあ、こういう作りなんですよ。
へえ、なんかかなり独特ですね、
うん、
やっぱりね。
そうなんですよ。
さすが。
今やり始めた感覚はですね。
はい、はい。
戦闘にすごく慣れない。
そうか。
これ系をやったことがないから。いや、
これでもあれじゃないですか。前あったあの、スイートホーム、
はい、
とかと同じく、その、まずゲームシステムを理解するところからってことですね。
はい、そうですね。だから、ボタンをね、押し間違えると、
うんうん、
間違った行動とか、無駄な行動をするんで、行動回数が損するんですよ。
そうかそうか。操作ミスが結構きついんや。
そう、もったいないんですよ。だから、このゲームやってるときはちょっと他のゲームできないなと思って並行して。
あ、そうかそうか。他のゲームと交互にやってると操作を間違えるってこと？
そうそうそう、そうです、そうです。
あ、そっかそっか。やるある、うん、そういうのありますよ。
そうなんですよ。これはね。で、その、ターン制バトルも、ターン制バトルっていうのかな。うん、まあ、それも、普段やってないから。
なるほど。
そのシンボルエンカウントの普通の時も、
うん、
一歩一歩歩こうとしちゃうんですよ、なんか。
なるほどね。なるほど、なるほど。そっか。じゃあ、かなりこう、独自性のあるシステムなんですね。
だと思います、ね。
でもすごいじゃないですか。やっぱさすがですね。
そうです。
ただのロープレじゃないと思ったけど。
まあ、伝わるかなと思うんですけど、
うん、
本当に新しいものを作るぞっていう感じで作られてて、
うん、
で、まあ、こういう作りなんで、
うん、
やっぱ丁寧に説明してくれるんですよね、
うんうんうん、
途中で出てくる師匠みたいな人とかが
しっかりとチュートリアルがあるんですよね、言ってましたけどね、
うん、なんで今んとこやることには困ってないんだけど、
うんうんうんうん、
どうしても無駄な動きが多くて、その、うん、差分でもらえるマガタマっていうのがあんまもらえなくて。
もらえへんね。
そうなんです。でね、このマガタマ何に使うのかなと思ってたんですけど、うん、この世界にですね、魔物を生み出してる、
うん、
なんていうか、柱みたいのがあるんですよ。魔結びの柱っていうものが、ありまして、
はい、
で祭壇にマガタムを捧げるとこのマムスビの柱っていうのをちょっとずつ破壊するみたいなんですね。
ほうほうほう。
だからいっぱいこう戦って、
うん、
少ないターンで上手くなってどんどんマガタム集めて、
うん、
最大に投下すれば、その魔物を生み出すジェネレーターみたいなものを破壊できるっていうことなんだと思うんですよね。
うんうん、
で、まあ、それとは別に大きいお話も進んでいくんだと思うんですけど。
うんうんうん
うん、そうですね。まあ、そんな感じで進んでるところです、ね。
なるほど。
お話的には、導入を超えたかな、ぐらいな感
じ
な
んで。じゃあ、まあ、とりあえず聞いてる感じでは、まだちょっと、そのゲームシステムに戸惑ってる感じが。
そうです、
あるので、本当にあの、スイートホームの時に近いですよ。
そうですね。
あの時も何をしたらいいかがわからない。何したらどうなるかもわからない。物拾えへん言ってましたからね。
そうね。そう、あれ困ったな。
いやでもなんかそういうのって楽しいですよね。でも全く今までやったことないものをこうやるっていうのは。
そうですね、う
ん、最初はちょっと大変かもしれないですけど、それ慣れてきたらすごく面白くなってくるんじゃないですか多分。
はい、もうちょっと理解したら、
うん、
あ、ちょっと動画見てですね、
うんうん、
うまい人ってどのくらい差分でマグタマ取るのかをちょっと見たいんです
よ。 それいいと思いますよ。
あんまり早く見ちゃうと、うん、ちょっとヒントになりすぎちゃうから、
うんうん、
もうちょっとねできるようになったらちょっと確認して、う
ん、いいんじゃないですか。
本当ちょっとこうネットで調べたら、
うん、
すごいハマった人のブログが出てきて、なんか5年間ぐらいやり込んだりしてるみたいな。
やっぱそういうゲームを作る人たちなんですよやっぱり。
うん、そうですね。
すごいな、はい、ちょっと楽しみですよこれ。何回か先には長谷川さんが面白い面白いって言ってやってると思います、多分。
うん、そうですね、
うんう
ん、はい、そんな予感はするんですけれども、
ラグナセンティの最初聞いてるよりよっぽど安心。
そうですね、はいはい。
はい、ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はアトラスの話をしました、
はいは
い、いや、いろいろ波乱万丈ありながら最後には再生するというね、はい、
ね、
かなりドラマチックなお話でしたけど、まあメーカーの話もやっぱり調べてみるといろいろ知らないことあるから面白いですよね。
ですね、
やっぱりね。ただやっぱりこう残っているメーカーというのはその何かしらコンテンツを持っているというか、
うんうんうん、
そういうものなんでしょうね。ただ途中でも言いましたけど、やっぱり会社は潰れてもゲームはなくならないですからね、うん、タイトルは残りますから、
ね、たくさんこうゲーム名今日も出しましたけど、
うん、
まあね、僕ら全然知らないみたいなの
もあった
と思うんですけど、
ね、
はい、いや私はこれ好きでしたよみたいなのがね、
う
ん、あれはお便りとか
で、うん、ですね、
聞かせてもらえればと思います、
はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。